レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する話題の企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など、企業経営者の生の声をリアルなメッセージとしてお届けするプログラムです。今週は富山県商工労働部商工企画課主幹林千歳さんをお招きし、県内産業の未来像について伺っていきます。聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
平成23年度に新しく作られた県の機関でものづくり研究開発センターでございまして、はい、こちらの方ではものづくり技術の高度化、それから産業技術の強化を目標にしておりまして、うん、これを実現化するために作られたものです、うん、で、私はこちらの方でデジタルエンジニアリング、うん、3次元スキャナーですとか、うん、これ XNCT のことでございます、はい、それから積層造形装置、これは3次元プリンターのことなんですが、うん、こういうものを作って新たなものづくりの支援をしようとしておりました。
最近その 3D プリンターっていう言葉をよく聞きますけれども、はい、これはどのような可能性があるんですか？
これまではその早く安く作るっていうことがやっぱり工業の世界では第一だったんですね、はい、で最もいい形か、それが美しい形か、ちょっと別のところで早く作って安くというのが第一の目標だったんですが、3次元プリンターを作ると、使いますと従来の作り方では1回で作れないものを1回の工程で作ることができる、はい、ですとか、オーダーメイドでこう、はい、例えば人それぞれの形に合うようなものを作るとかっていうところで、はい、大変安くはないんですけど早く作れるというメリットがあると思っています、
は
い
は
い、
でそれは例えば富山の産業にどのような可能性を生み出してくれるものなんでしょう？
今までは例えばデザイナーがですね、設計されて図面を出されたものを、はいはい、ものづくりの加工メーカーの方へ持っていかれて、はい、新しいものを作ろうとするんですが、はい、デザイナーの方は、まあ、いろんな発想が豊かでして、例えば従来の工法では作りにくいものを提案されるんです、はいはい、例えば抜き勾配がないとか、逆に型から抜けない形を提案されるとかっていうことが多いんですが、はいはい、例えば3次元プリンターを使えばですね、そういったことは一切関係なく、ただ、はい、3次元プリンター独自の独特のこう制限は実はあるんですけれども、はい、今申しました抜き勾配ですとかですね、はい、っていうようなことを考えずにものを作ることができます。でこれが最大のメリット、まず一つのメリットだと思っています、
はい、その抜き勾配っていうのはどういうことなんですよ？
大量生産をする場合は金型などを使ってものを作ります、はい、金型を使って鋳造するとか、うん、プレスをするとか、はい、射出成形をするというようなことをやるんですけども、必ず型の中にこう材料を入れて、まあ、プレスするなり射出成形するなりすると、はい、型から外して製品を、取り出す必要があるんです、はいはいはい、そうするとどうしてもチョコレートのこう板チョコのような形です、こう斜めになっていて、はい、引っかからずに取れるような形に必ずする必要があります。壁をこすって取ると製品に傷つくんで、はいはい、1度とかですね、2度ぐらい斜めに必ずしています、うんうん、そういったところでデザイナーはそういったことは、まあ、分かってる人は分かっておいでですけど、うん、そうじゃない方もおいででして、うん、そうなるともうこれはできないよというふうなことになって、うんうん、せっかくの提案がこう無駄になることが結構あったと聞いています、
うん、例えばその、まあ、物によるのかもしれないんですけれども、ロウで形を作って、はい、それを石膏で固めて焼いて、そこの中にロウ型鋳金ですか、みたいな方法
は大丈夫ですが、ね、ロウ型は手でこう作家がですね、ロウをこう少しずつ形を変えて作るならばいいんですけど、はいはい、量産品のロウ型は実は金型に入れてワックスをインジェクションか、はい、射出成形して作ってます、はい、そうするとやっぱり抜き勾配っていう問題が出てきます、
はい、なるほど。そういうものも関係なく
意外に作りやすいということです。あと製品の中に空洞があるようなものですね、うんうん、例えばコップでもそうですけど、そういったものも、うん、やっぱり外側の型と内側の型を両方作る必要があるんですが、はいはい、3次元造形、3次元プリンターを使えば、うん、あまりそういうことを意識しなくて作ることが可能です。
そういうふうになると 3D プリンターのその富山県における可能性としては、高岡銅器だとか、それから漆器だとか、そういうものに、まあ、特化して
そういった
ニーズもになると
使い方もございますし、うん、さらにですね、最近ではその航空機部品、こういったものも3次元プリンターで実は作ることが可能です、うん、ドアのヒンジですとか、はい、そういったところは3次元プリンターを使って、うん、従来はこう削りやすい形にしてたところをコンピューターで計算しましてですね、こう力がかかるところだけに金属が分布しているような変わった形を作って、うん、例えば重量を3分の1ぐらいしたという例がございます、
は
い、
あ、そうなんですか。
で航空機というのはせいぜい1000機2000機ぐらいのレベルの量ですから、はいはい、3次元プリンターものを作るのが遅いとかいろいろ欠点はあるんですけれども、はい、それで十分対応できる量なんですね、はい、
そうなんですか、なるほど。
あとはあの、うん、整形外科の分野、人工骨ですね、はい、膝の関節、はい、股関節はあの既製品が結構多いんですけれども程度あたりとかですね、はい、頭蓋骨あたりは3次元プリンターを使うことが多いと聞いています、はい、
あの、
は
い、先日富山県のものづくり見本市があったんですけれども、そこで 3D プリンターを私も初めて見たんですけど、そこでは心臓の形を作っていました、はい、
お医者さんのこう練習のためにですね、はい、そういう臓器の模型を作って、実際まあ柔らかさを臓器と同じようにできる種類もあると聞いていまして、はい、腹腔鏡で手術をする練習をするとかですね、はい、実際に医学部の学生さんがこう手術を練習するといったことに使われるというふうにもこう聞いております。
なるほど、まあ、3D プリンターの可能性は非常に大きいということですね。
そうですね、特に量が少ないけど、うん、オーダーメイドっていうものがこう得意な分野になります、うんうん、はい、
あのこの番組では富山の頑張ってる企業の皆さんにお話を伺っているんですけれども、皆さんそのものづくりに加えて、まあ、経営面でもいろんな形で頑張っていらっしゃいますけれども、今大きな問題となっているのが少子高齢化なんですが、まあ、若者が少なくなっていく、そういう中でこれは全国的な傾向ではあるんですけれども、富山も何万人とかっていう形で少なくなっているっていうのを先日経済同友会の懇親会でもあの石井知事がおっしゃっていましたけれども、はい、この放送は若者も聞いてますので、まず富山県がそうした若者たちを定着させていかないとやっぱり発展はできないと思うので、県としてどのような施策をなさっているかもちょっと伺いたいんですが、
まず若い中学生高校生の方たちにですね、はい、理科を好きになっていただきたいという思いから、うんうん、県立大学ですとか工業技術センターにおきまして夏休みに子ども科学研究室といったものをこう授業をやっておりまして、うん、学校ではなかなか触れることができないような、まあ、大学あるいは工業技術センターでやっているようなことでこう科学に触れていただくといったことをやって、科学に少しでも興味を持っていただこうということをやっております。はい、その他にはですね、田中浩一さん、ノーベル賞を取られた田中浩一さんにですね、はい、いつも夏休み毎年来ていただいているんですが、まあ、文系理系問わずですね、うん、高校生の方に集まっていただきまして、いろいろお話をしながらこう理科に対して少しでも興味を持っていただこうといった取り組みもやっております、
うん、あの全体的なその若者なりの定着させるための全体的なグランドデザインみたいなものはあるんですか。
例えばそのものづくりの企業に入られた方たちの技能を向上させるしていただくためにですね、技能検定という制度がございまして、年に2回ぐらい試験をやるんですけども、目標を持って資格を取っていただいて早く一人前になっていただくというようなこともお手伝いをしております。
例えば県外に出ている大学生とかそういう人たちをその富山にこう定着させるためには何かそういう具体的な戦略っていうのはあるんでしょうか。
今回のものづくりの総合見本市でもこう行ったんですが、うん、はい、ブースでですね、こう企業の担当者とこういろいろお話をしていただいて、はい、富山県のものづくり企業に興味を持っていただこうという、はい、こういう取り組みも実はやっておりました、うん、あとあのインターンシップということもやっておりまして、はい、あの、はい、今回は工業技術センターなど20名程度来ていただくのですが、うん、夏休み短い間ですが1週間程度こう試験研究機関に行っていただいて、うん、ものづくりあるいは科学技術に対して興味を少しでも持っていただこうと、うん、そういった取り組みもやっております、う
ん、あの富山県ものづくり産業未来戦略っていうのはこれはどういうものなんでしょうか。
これはですね、平成26年から平成30年までの富山県のものづくり政策についての方針を示したものなんですが、具体的にはですね、新たなこう今まで富山県は薬の富山ですから、化学関係、それから機械関係、それから金属系とかですね、いろんな分野の企業がこうあったわけなんですが、これとは違ったこう新しい産業クラスターといってますが、ナノテクですとか次世代の自動車ですとかといったところにもこうどんどん進出していきましょうというふうに考えております。これは成長分野と言ってますが、そういったところに進出するためには従来の技術ではなくて、いろんな分野に横断的な、例えばナノテクですとか、今申し上げました3次元プリンターを使った技術ですとか、そういったところにも力を入れていきましょうという提言がございます。特にデザインというところが大事でして、今までは元請けがあって下請けがあってというふうな関係でやっていましたが、これからはまあできるだけ富山県の企業が作ったものを消費者の方へ届きます、B2C という方向へ行きましょうということで、デザインの活用、それからブランド化もこう力を入れていきましょうという、こういう提言がございます。今ナノテク、セルロース、セルロースというのはこう植物の繊維なんですが、これをある会社がですね、高圧の水を使ってバラバラにする技術を持っております。でこういったものを使ってですね、保湿クリームですね、水を保持しやすいという性質があって、そういうクリームとかですね、あるいは薬を長い間保持しやすいという性質があって、こう発布剤だ湿布薬とかですね、そういったものに応用しようというような研究をやっておりますし、さらにはですね、プラスチックに入れて形を作るようなことをしまして、熱伝導性が良いという性質が出てくるものですから、例えばスマホのケースにするとかですね、そういった電子部品の筐体ケースにするようなことも考えております。またその食品添加物としてもこう利用が可能でして、要はセルロースって人間が吸収できない成分ですから、カロリーがいわゆるゼロになるんですね。体積を増やすようなものにも使えないかなという、そういう研究もやっております。材料は木材をバラバラにして小さくした繊維なんですけど、バイオテクノロジーに使ったり、食品に使ったり、化学に使ったり、プラスチック工業を使ったりという、こういろんな展開を図ろうとしております。
それは今どれぐらいの企業さんが参加してらっしゃるんですか？
今実はまだ研究段階というレベルなんですけれども、メインの1社があって、あと富山大学さんとかですね、県立大学さんと、工業技術センターも一緒になって、実用化に向けて試験段階になっております。
そうすると、産官学がみんな集まって、その一つのものに研究を重ねてるっていうことですね。それはどれぐらいで実現ができるんでしょう？
実は計画はですね、昨年の10月から国の補助金4億円ぐらいいただいてやってる事業なんですが、5年間かけて完成させようという目標で現在やっております。
5年間ですか？
はい、
結構長いような気がするんです。
長いんですが短くて、実は商品開発5年間って短いんですね。例えば薬品だったら認証を取る必要がございます。これにやっぱり 2,3 年かかるというふうに聞いてますし、食品に添加する場合にしても同じような時間がかかるというふうに聞いております。結構やっぱり時間がかかるもので、長い目で見ていただきたいなと思います。
ということは、それだけの体力を持った企業が参加してるっていうことですよね。
そのセルロースナノファイバーというものを作るコアの技術をこう持っている会社は富山県に東部の方にございますので、ここが中心となって、やっていただいております。あともう一社、紙パルプ系の会社でも同じような、ほぼよく似たことをやっておられます。でこれはこちらの方でまた一生懸命全国的に展開をされていると聞いています。
そうなんですか。でそういう可能性を持った企業が富山の中にはいくつかあるということ。他にはどんなものがあるんですか？
今あと航空機の、飛行機は日本ではあまり作れないんですけども、航空機のエンジンの部品ですとかですね、内装部材とかですね、そういったところへも富山県としてこう支援をしていこうとしておりまして、航空機部品を作るにはやっぱりそれなりの基準を満たす工場だったり、基準を満たす部品を作る必要があるんですが、富山県ではそういった規格に適合するためのこう研究会をやったり勉強会をやったりですね、あるいはこう一社だけで航空機部品の、例えばですね、エンジン作っているようなところにこう売り込みいけないもんですから、共同でこう受注をして共同で納めましょうという、そういうグループを作ろうとしております。
それはどれぐらいの数の企業が集まる予定なんですか？
共同の受注は10社程度ぐらいになっています。 で結構グループ会社で取られるところもございまして、はい、一番最初にこう、まあ、いろいろ県からも支援して認証を取ったりしていただいたんですけども、はい、最近は自分でできるなられてですね、はい、どんどん子会社と関連会社が、はい、を指導されて、はい、こうそういう認証を取るような風になっていると聞いています、はい。
この番組にもご出演いただいた立山化学グループさんも JAXA のに抵抗器とかを納めていらっしゃいますけど、まあ、そういうような形で、
はい、そうです、
はい、そういう企業がやっぱり富山にはどんどん出てきてるってことですね、はいはい、そうです。
エンジンの金属的な部品もそうですし、はいはい、内装に使うシートですとか、はい、あとは電気部品、専用回路系、はいはい、いろいろな分野でこうどんどん航空機産業に進出していただいております、うん
うん。新しい顧客の開拓という意味でも大きなものがありそうな感じがするんですけども。
で現在3次元プリンター関係では国の労働雇用省のお金をいただいて、新しい商品を作って雇用も増やしましょうというそういう研究会をしながら3年ぐらいですかね、こうやろうとしております。
確か県と富山県経営者協会でもインターンシップ推進協議会を作って、はいはい、積極的にインターンシップを受け入れるような形も取っていますよね、
はい。まあ、インターンシップで言えば普通、まあ、学生を想像してたんですけど、はい、富山県のものづくり研究開発センターでは、はい、期間は1年ぐらいなんですけども、はい、民間の企業から研究に携わる人を派遣していただいて、はい、週に1回ぐらいなんですけども、はい、一緒に研究をするし、それからまあ年に4回ぐらい研究発表会をして、研究をする力をどんどんこうつけていただこうというそういう取り組みもやっております。
そうなんですか、はい、確か若い研究者を育てる会もありますよね、
はい、そうです、それのことです。
そうですか、はいはい、若い研究者を育てる会は素晴らしい会で、民間の企業さんたちともう20年以上続いてますね、
はい、そうですね、はい、
その中からやっぱり新しい開発も生まれてきてるって聞いてるんですけど、
はい、過去に特許出願したものとかですね、はい、学会発表したっていうものもいくつかあると聞いてます、はい、
そうですか、はい、そういうところでまた可能性を広げる若い人たちもたくさんいるっていうことですよね。
そうですね、
はい、
マイフェイバリットソング、心に残る思い出の一曲、
ビリー・ジョエルのオネスティをお願いしたいと思います、
はい、これは何か思い出があるんでしょうか。
随分古いことなんですけども、はい、30年ぐらい前にですね、中学生の時なんですが、はい、学校の期末試験の時にですね、友達の部屋へ行って一緒に勉強した時にこう、はい、バックで流れてた音楽なんですけども、はい、まあ、しっかり聴いたわけではないんですが、はい、いやこれいい曲だねというふうに思ってでですね、その後、はい、まあ、当時他局なんですけど放送を録音してずっと聞いてたってことがあります、
で
現在でもその車の中で聞いてたりしています
。そうなんですか、はいはい、ではビリー・ジョエルのオネスティです。
お届けした曲はビリー・ジョエルでオネスティでした。
では番組の最後になりますが、まあ、県のそういう産業を担当される商工労働部という立場の中で今後若い人たちに求めるものといいますかメッセージなどがあればぜひお願いしたいんですけれども、
やっぱり誰もが作ったことがないものとかですね、そういうものを設計することあるいはデザインすることっていうのは結構楽しいことなんですね。これ高校や大学で勉強ばっかりしているとあまりわからないんですけども、はい、仕事についてからですね、最初鋳造の仕事をしたんですけども、はい、手をこう泥だらけにしてですね、なんかいろいろ粘土こねたり、はい、石膏で物を作ったりっていうことをしたんですが、はい、これやっぱり楽しいことなんですよ、で面白いんですね、はい、そういうことは高校生や大学生の方はなかなかわからないんですけども、はい、大学でやってきたことはそういうなんか物を作るときにこう知っていなきゃいけないことを先に予習してたんだと、こういう思いになりました、はい、で今その勉強大変な時期だと思うんですけども、はい、我慢して将来のために将来その利息で仕事をできるんだというこういう感覚で勉強していただいて新しいものづくりに挑戦していただければいいと思います、
はいはい、富山はものづくりの県って言われますけれども、まあ、ものづくりだけじゃなくって、まあ、いろんなフィールドがあると思うんですね。でそういう中でやっぱり一人一人がその可能性を秘めてるわけで、その可能性のためにも頑張ってもらいたいなと思ってるんですけれども、まず林さんのものづくりのための若者に望むこと、それは楽しい仕事っていうことですね。
それと人の違うことをやりましょう、はい、ということです。
あ、
人と違うことをやらないと存在意義がないんですよ、
はい、
自分と、
はい、あ、そうですね、はい、
そういったことを考えていつも仕事をしておりました、
はい、あ、そうですか、どうもありがとうございました、はい。
レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。今週お招きしたのは、富山県商工労働部商工企画課主幹、林千歳さん。聞き手は、グループフィリア代表、森田博美さんでした。 次週5月12日のゲストは株式会社 IPEC 代表取締役会長高見沙羅則さん、専務取締役東出悦子さんのお二人です。お楽しみに。